ション。おはようございます。このお時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話ししていただいております。本日は、第二外科の照屋隆夫先生にお越しいただいております。先生どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。今日照屋先生、お題としまして、肺がんの診断から治療の流れということで、はい、お話をいただくことになっておりますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。ではまず、この肺がんの診断というところからでしょうか。
はい。
はい。
まず最初に、どうやって、病院に行くかということなんですけど、実際、検診とかですね、そういうので、皆さん、肺がんが見つかるんではないかというふうに思っていらっしゃる方が、多いと思うんですけど、実際のところ、検診で見つかるのは、もう、実際半分弱ですね。
半分弱。うん、
で、あとは多疾患、例えば高血圧とかですね、それでたまたまレントゲンとか、胸部CTを取って、見つかる。っていうのが大体 30% ぐらいで、実際症状ですね、
はい、
例えば咳とか熱、発熱とか、血痰とかですね、
はい、
そういう症状で見つかるのが、15% で、そういうような形でまず病院に来られるということになります。
咳とか血痰っていうと、もうちょっと進んだ感じになるんでしょうか。
まさにその通りで、
はい、
そういう症状が出るような段階はですね、実際のところもかなりの進行が
ん
ということになってしまいます。
そうなんですね。でも先ほどの検診では 半分ぐらい、50% ぐらい。
そうですね。半分弱ぐらいですね。
見つかりやすい方なんですかね、この 50% という数字っていうのは。いや、
実際、レントゲン写真ですね。
はい。
レントゲン写真で、見つかるっていうのは、かなりも大きくなってからじゃないと、やっぱりちょっと見つかりにくいと思うんですよ。
そうなんですね。
実際、CT とかで見ると、明らかなんですけど、レントゲンだけで、見つけるというのは、はっきり言えば、ちょっと難しいところがあるのが実際のところですね。
ということは、診断の時、検診の時っていうのは、このレントゲン、胸部レントゲンを取るだけというか。
そうですね。だから気になる方は、もうぜひ、オプションになるかと思いますけど、胸部CTまで取られるのが、一番だと思いますけど。
そうですよね。はい、でもこういうふうに、肺がんっていうのはずっと、多い病気ですか？
そうですね。実際のところ、平成26年度の統計によりますと、悪性新生物、簡単に言えばがんですね。
がん
での死亡数としては、もう死因のトップとなっております。
トップですか。はい。
はい、男性で1位で、女性ではもう2位ということになっております。
はい。でも、肺がんというと、もう、イコール、タバコというふうに私、思ってしまうんですけれども。
そうですね。もう、20、30年前までは、確かに、タバコ吸ってることも、方も多くてですね、それに起因する肺がんが多かったのは事実なんですけども、今はもう、タバコ吸ってるとかですね、そういうのに関わらない肺がんの種類がですね、もう半数を超えてるような、
そうなんですか。
そうですね、今は。
そうなんですね。はい、じゃあいろんな原因があるっていうことになるんですか。
そうですね。実際原因はもうはっきりしたのは断定はできないんですけど、やっぱりタバコとか、環境のとかですね、その辺がもう、遺伝とかもそういうのもあるかもしれませんけど、そういうのが絡み合って、一応発症するということになってますね。
肺がんにかかってしまうと、もうちょっと治るのは難しいっていう感じがあるんですけれども、そうなんでしょうか。
実際、先ほども話した通り、ちょっとですね、肺がんの診断がつく段階ですね。段階でちょっともう進行してしまっているというのが多いんで、実際例えば手術ですね。
はい、
手術に持っていけるのは実際のところもう 40%。で、半数以上がもう切除はできないというかですね、そういうのはできなくて、 ちょっと化学療法とか放射線療法とか、うん、そういうのに回ってしまうというのが実際のところですね。
はい、はい、そうなんですね。うん、じゃあ難しいですね。やっぱり自分で症状が分かってしまってからだとちょっと遅いかなという感じにもなってくるんですよね。
そうですね。だからぜひ、うん、まあ、少なくとも検診は毎年受けるようにしていただきたいですね。
はい、うん、はい、でそのあと、まあ、見つかって病院に行きます、そういうふうな流れを経てどういうふうな治療法になっていくんでしょうか。
そうですね、最初は、まあ、検診とかで引っかかって、はい、病院に来られると思うんですけど、まあ、症状がある方もそうなんですけど、うん、まずは胸部 CT ですね、
はい、
CT を取って、うん、実際どのような位置にあるかとかどのような状態にあるかとかを判断することになります、
は
い、でその後に実際ですね、ちょっとその病変の一部をかじり取る検査、
はい、
まあ、気管支鏡検査ということになりますけど、うん、まあ例えば胃カメラとかですね、はい、大腸カメラのように気管支に、
はい、
気管支に、まあ、カメラを細い管のですね、気管支鏡という、まあ、胃カメラみたいなものを入れて、はい、そこから病変部をかじり取って、
うん、
それで顕微鏡で見て、
はい、
実際診断をつけるということになります。
うーん、まあ、まずはその病変を取って細かく調べていくということになるわけですね。
はい、
そうですね。はい。その後はどういうふうに、これが決まるか。
で、実際、うん、肺がんという診断がついたらですね。
はい。
で、続いては、まあ、実際どれぐらいの、進行度であるかというのを調べることになります。
はい、
例えば、頭に飛んでないか。とか、骨にまで飛んでないか。そういうことを調べるために、
はい。
頭の MRI とかですね、はい、あとは最近では PET 検査、
うん、
PET 検査っていうので、はい、骨に飛んでないかとか、リンパ節に飛んでないかとかですね、はい、その辺を調べることになります。
はい、まあ、いろんなところに転移していくっていうことなんですね。
そうですね。
うん、
それによって結局どういう治療法に持っていった方が患者さんにとって一番いいかっていうのを判断することになりますんで、この実際肺がんの進行度ですね、
はい、
進行具合がどれぐらいであるかっていうのを、
うん、
全身を調べることになります。
全身をなんですね。
はい、
はい、まあ、その後は、まあ、全身調べて、まあ、それぞれの、まあ、治療法になっていくとは思うんですけれども、
はい、
まあ、代表的な感じでとどういうふうになりますでしょうか。
そうですね、例えば、
はい、
リンパ節転移とかですね、他に遠隔転移、例えば骨とか肝臓とかですね、はい、頭もそうですけど、うん、そういうのに転移が認めなくて、
はい、
肺だけに病変があるような状態ということになれば、うん、やっぱりお勧めするのは外科治療ですね。
外科治療
で切除ですね、手術でその病変部を取るという外科手術を、
うん、
進めることになります。
うーん、これ胃を切ってしまうということなんですか。
そうですね、肺を、
うん、
そうですね、まあ大きさとかその、うん、病変部の正常とかですね、それによって、まあ、もしかしたら部分切除で一部だけを取るような、うん、方法で済むかもしれませんし、
はい、
まあ、定型的というか標準的な治療としては、
はい、
房ごと取る手術ですね、
うん、
ちょっと難しいんですが、肺はもちろん右と左があります、はい、右と左、はい、で例えば右で話しますと、右には大きな房がですね、房が3つあると考えてもらうと、上葉、中葉、下葉というふ
う
に、
うん、
まあ、大きく3つに分けることができます、
はい、
それ例えば上の方の房に病変がある場合は房ごと取る、
はい、
例えば上葉切除、上の房を取るということで、うん、上葉切除をすることになります。
はい。
はい。で、あとはですね、例えばリンパ節とか、遠隔転移が認めに、
はい、
もう、ちょっと進行が、及んでるということになれば、
はい、
化学療法がメインになってきます。
うん、
はい。 で、最近では免疫療法ですね。
はい。
ノーベル賞を取ったので、ちょっと話題にもなりましたけど、免疫療法とか化学療法で対応していくことになると思います。
はい。それオブジーボでしたっけ？
あ、そうですね。そういう免疫療法が最近、脚光を浴びてますね、
はい。はい。琉球大学でも使っていらっしゃるんですか？
あ、もう使ってますね。はい、はい。
そうなんですね。はいはい、じゃあまあいろいろ変わっていくわけですね。免疫療法をやったり、外科的な切除をやったりっていうのは、はい、まあ部署によってというふうになっていくわけなんですね。
そうですね。はい、あとはまあ放射線治療も化学療法に合わせてやっていくことになります。それと最近では、まあ手術で取るのが一番だとは、まあ自分外科なんでそう思ってるんですけど、
はい、
例えば体の状態がですね、はい、ちょっともう手術には耐えきれないとかですね、そういうような方に対しては今放射線でですね、
はい、
外からまあ簡単に言えば病変部を放射線を当てて焼いてですね、
はい、
それで治療するということも行われてます。
はい、まあその部分だけを焼き切るという、
そうですね、外から放射線を当てて、焼くということですね。やっぱ手術にはちょっと耐えきれないとかですね。そういうような方に対しては、外科治療じゃなくて、はい、放射線で焼く治療も最近では行われるようになってきています。
はい、そうすると、やっぱり、まあ、切るよりは負担が少ないってことですよね。耐えられないということですからね。
そうですね。はいはい。だから、高校齢とかですね。
はい。
ちょっともう、手術に耐えきれない方は、そういうのを進めること、放射線治療も、進めてます。
はい。はい。他にもあるんですか？治療法というのは。
いや、治療法は、もう大きいのは、今言ったように、外科治療を、はい、化学療法、はい、あと免疫療法、あとは放射線治療ということになっていきます。
はい。はい、まあ、それで、回復していくんであれば、もちろんいいんでしょうけれども、
はい、
はい、まあ、結構長いスパン見なきゃいけないんですかね、やっぱり
この。そうですね。例えば手術で取り切れたっていうふうにもう手術が終わったんでもうバンバン剤ということになりますけど、実際も残念ながらというか、まあ、再発する可能性もありますんで、手術した後も半年に1回は CT とか、はい、あと腫瘍マーカーといって採血してね分かる、はい、指標になる腫瘍マーカーというのがありますので、それで半年に1回は病院に来てもらって、
うん、
最低でも5年間はフォローアップするということになっています。
うん、はい、最低でも5年間、
はい、
そうなんですね。まあ大体5年ぐらいで何もなければ一安心みたいな形なんですか？
まあ、一応そういう形になりますけど、はい、まあ、それでもやっぱり1年に1回をですね、
うん、
やっぱり病院に来てもらうことを進めています。
そうなんですね。はい。はい、まあ、これで、まあ、治ったということであれば本当に嬉しいんですけれども、まあ、この後先生方は長いこと、まあ、患者さんを見ていくことになるんですけれども、やっぱり再発っていうのは多いものなんですか？
そうですね。やっぱり病気というか1期、2期、3期、4期というふうにいろいろあるんですけど、はい、やっぱたとえ1期ですね、早期の肺がんだとしても、うん、やっぱり2、3割はですね、再発すると言われてますし、
うん、
で、手術した後にリンパ節まで、例えば転移が及んでたと、
うん、
いうことになれば、やっぱりその再発のですね、
うん、
確率はもうかなり高いということになりますので、厳重なフォローアップが必要だということになります。
はい、まあ、いろいろ原因はあるかとは思うんですけれども、やっぱり、まあ、診断、健康診断とかっていうのは必ず受けて、そういったものを見ていくっていうのも非常に大切なことですね。
そうですね。もうぜひ、検診は必ず受けて、また人間ドックですね。人間ドックもありますし、まあ、とにかく1年に1回は、レントゲン写真を撮って、で、まあ、気になる方というか、できれば、胸部 CT までオプションでですね、
はい、
やってもらえれば、まあ、安心というかですね、まあ、見つかったとしても、早く見つかって、まあ、手術で取り切れるうちに、ということが、やっぱり、長生きにつながる あ、長生きにつながってくるかと思います。はい。
そうですね。先生もね、いろんないっぱい患者さんご覧になっていると思うんですけれども、何か強く感じることとかってありますか？
ですね。
うん。
やっぱりもう、検診を受けてくださいとしかも、こちらですね、言いようがないですね。はい。とにかく早く、はい、見つけて、うんうん、早い段階で見つかれば、完治ですね、完全に治る、はい、
うん、
可能性がだいぶ高まりますんで、
うん、
やっぱ症状が出て、病院に来るっていうことになると、やっぱり進行がかなり進んでてですね、
うん、
もうちょっと厳しいということになってしまいますんで、うんうん、とにかく早期発見が大切だと感じております。
はいはい、沖縄の、まあ、県民性で、まあ、こう、検診受けたい人も結構いるのではないかと思うんですけれども、
はい、
やっぱりそういう方たちの方がちょっと重症化して来られたりとかっていうこともあるんですかね。
そうです。もう検診を、言い方悪いですけど、サボって受けてない方が、うん、もう実際症状が出て、それで病院に行ったら結構な進行がんであったっていうことは、やっぱり今でもありますんで、
はい。
はい。
そうですね。はい、やっぱり検診というのは自分の健康ですからね、
はい。
はい。誰も見てはくれませんので、まず自分が行くというね、気持ちを持って、受けていただければなと思います。先生、どのぐらい年間見てらっしゃるんですか？
いや、実際手術自体はですね、肺がんの、手術になる方は2、30だと思います。ただ、やっぱり内科的な治療とかですね。
はい、
そうなってくるとやっぱりもう7、80人は大学で見てるんじゃないかなと思っております。
そうですか。はい、わかりました。ね、この、肺がんといっても、いろいろ原因はあるという今はあるということなんですけれども、とにかく皆さん検診を受けて早期発見であれば完治する可能性も高いということですので、ぜひそういった機会を逃さずにちゃんと検診に行っていただければなと思います。最後の先生、何かありますか？
ですね、もう本当に検診を受けてもらうというその一言につきます。それだけですね、言いたいのは。
はい。もう琉球大学の附属病院もやっていらっしゃいますもんね。
はい。
はい、そういったところも確実に利用していただいて、皆さん自分の健康は守っていきましょう。ということで、今日はですね、肺がんについて、お話をいただきました。先生、今日はどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で、info@gcfm818.com、ファックス番号は、098-943-5782まで。詳しくはホームページをご覧ください。